6、姿勢に対する一般質問。質問議員、篠田隆彦、宇治由紀子、寺沢美沙、渡辺雅人、加藤栄泉、斉藤幹夫、田上博子、西村澄江、深川智香、佐々木治、柳瀬勝彦、一色勇気、鳴海和美、佐藤智人、工藤千佳子、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、4日間にわたり16人の議員が活発な論戦を展開しました。記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。新型コロナウイルス感染症第5波について、議員、新型コロナウイルスは若年層への感染に広がりを見せ、感染力が強い変異株に置き換わったと考えられ、より顕著に伝播拡大し、重篤化リスクが上昇する可能性も示唆されている。市民の生命及び健康を守るため、総力を挙げて感染防止、医療提供、公衆衛生対策に迅速に取り組み、合わせて社会経済活動との両立を図ることが肝要である。そこで現在の感染接種状況や陽性者とその家族に対しての対応を伺う。市長、月別の新規陽性者数は8月に過去最多の791人となり、9月は13日までに289人である。こうした中、防災行政無線をはじめ、ホームページ、メール配信サービス、市内各所の掲示板、啓発チラシの全戸配布などにより、市民の皆様にさらなる感染防止対策の徹底を呼びかけている。また、自宅療養中で食料の調達が困難な方と同居のご家族には食料品の宅配をしている。スポーツ健康部長、令和3年9月13日時点で12歳以上の対象者全体で接種率は 44.3% である。また、65歳以上は88.7% の方が2回の接種を完了している。今後も地域の医療機関と連携し、適切に実施していく。SDGs の視点から美里を発電する町へ。議員、日本のエネルギー自給率は約1割程度であり、持続可能な発展を目標、SDGs。とするためには、海外依存からの脱却が最重要課題である。近年の技術進歩で、水力を活用した小規模発電が誕生しており、三郷市の環境でも活かせるのではないか。新しい技術により、市内で発電ができれば収益をもたらし、自立する町、災害に強い町の実現にもつながる。電気の地産地消を国へ支援要請するとともに、具体的な施策として進めてほしいが、市のまちづくり計画において、SDGs を視点とした環境施策について伺う。企画政策部長、本市でも今年度スタートした第5次三郷市総合計画において、施策体系と SDGs の17の目標との関連付けを行っている。この総合計画の方針で、誰もが自然を身近に感じられる環境を作るとともに、地球環境にも配慮した豊かな暮らしの実現を目指すことを施策の大綱として掲げている。具体的な取り組みとして、太陽光発電システムや省エネルギー設備の設置に対する補助金の交付などがある。今後も持続可能な社会の実現を目指し、 環境に優しい街づくりを推進していく。その他の質問、新型コロナウイルス感染症対策。一人親の就労支援について。議員、離婚や死別の混乱期に、これから一人親として生きていくためにどのような準備をすればいいのか、どのような仕事が自分にとって適正で、その仕事に就くためにはどのような資格や訓練が必要なのか。このようなことを相談できる窓口が市役所にあれば、生活の不安や心配が解消され、一人親家庭が抱える負担が軽減されると思う。三郷市の取り組みとして、一人親家庭への就労支援の現状について伺う。子ども未来部長。一人親家庭は、就労状況や養育費、住まいなどの経済的な状況、生活面、子育て環境などが異なり、自立した生活に向け、各家庭に応じた支援が必要である。本市での一人親の経済的自立のための就労支援として、看護師や介護福祉士、保育士、歯科衛生士などの資格を取得する際の生活費を支給する高等職業訓練促進給付金支援制度のほか、自立支援教育訓練給付金制度もある。市ホームページやニコニコ子育て応援ガイドでも紹介しているが、相談先の周知も含め、個々の状況に応じた支援をしている。新型コロナウイルスワクチン接種事業について、議員、希望するすべての方が一日でも早く新型コロナウイルスワクチンの接種を受けられるよう、この事業の運用については、さらなる改善が必要である。1、重症化リスクが高い妊婦や新生児を感染から守るため、現行の優先接種対象である妊婦及び同居中の配偶者、事実婚含む、に加えて、妊婦の同居家族、授乳中の方及びその同居家族を加えること。2、ワクチン廃棄事案を起こさないための厳格な保管体制の構築。3、ホームページ、ツイッター、メール配信サービスにおけるワクチン関連情報の一元化、統一的かつわかりやすい情報発信の徹底を求める。スポーツ健康部長、1について、現在12歳以上のすべての方に対象を拡充して予約受付を開始したところである。さらなる優先接種枠の拡大の必要性については、今後の接種の進捗状況も踏まえて調整していく。2について、部外者の侵入及び人為的ミスなどを防止するため、管理を徹底するとともに、停電時に備え、災害用発電機を準備している。今後も他市の取り組みなどを参考に対策を徹底していく。3について、様々な情報発信ツールの特徴を効果的に活用するとともに、積極的で分かりやすい情報発信に努める。その他の質問、環境問題。三郷駅南口開発問題。議員、三郷駅南口周辺はワオシティの解体工事も始まり、跡地は民間の大きな開発案件が予定されるなど、ポテンシャルに期待が寄せられる。1989年、当時の木津三郎市長が発表したファイブハートタウン構想では、三郷駅周辺は地域拠点として、コンセプトは、商業機能と業務機能の一層の充実を図りつつ、本市の玄関、顔にふさわしい、落ち着いたアメニティタウン、快適な環境市街地を目指すと謳われていた。この構想は第5次三郷市総合計画にも受け継がれ、 30数年継続されている。市政50周年の記念事業に組み入れるなど、構想の早期実現を要望するとともに、具体的な計画と三郷駅南口周辺の復興再浮上の構想を市長に伺う。市長、第5次三郷市総合計画の将来都市構造図の中でも、三郷駅周辺を地域拠点、三郷緊急用船着き場周辺の江戸川河川敷をレクリエーション核として位置づけている。今後も地元地権者の意見を踏まえ、三郷駅周辺のロータリーやバス停留所の再配置のための調査を行うなど、地域活性化のための拠点づくりを進めていく。その他の質問、安心安全問題など、交通安全対策について、議員、通学路にある危険から子どもをどう守るかについて、改めて関心が集まっている。三郷市でもゾーン30による速度規制の実施や、スクールガードの協力のもと、児童生徒の安全対策が取られている。しかし、交差点にガードレールやポールが設置されていない箇所もあり、信号待ちの歩行者にとって危険だとの声もある。通学路及び交差点の安全について、これまでの取り組みと今後の対策は、市民経済部長、千葉県八街市の事故を受け、市としても通学路の安全点検を行っている。これまでもゾーン30を市内8カ所で実施し、峠工事には交通指導員等による児童の交通事故防止に努めているが、今後も関係機関との連携・協議などを踏まえ、交通安全施設の設置など、安心安全な通学路の確保に向け対策を講じていく。建設部長、交差点の安全については、信号機のある交差点を中心に、車両の進入を防止するため、鉄製の車止めポールを約640本設置した。今後も市道における危険箇所について、関係部署と連携しながら、車止めポールやガードレールの設置などの安全対策を実施していく。その他の質問、市内バス交通問題。65歳未満の重度障害者福祉サービス。議員、65歳未満だと重度の障害を抱えていても、特定疾患に起因していないなどの理由から、介護保険制度によるサービスを利用できない人がいる。障害があっても、当たり前に住み慣れた地域で暮らし続けるために、障害者福祉サービスは必要不可欠である。加えて、家族のこと、仕事のこと、経済的なこと等、一人の人間にまつわる課題は複雑で多岐にわたるが、利用者にとって相談窓口は一つが望ましい。初期段階のインテーク、受け入れ、では、隠れたニーズも拾い上げる視点を持つことが重要である。三郷市におけるワンストップの相談支援、インテークやアセスメント、事前評価の過程について伺う。福祉部長、相談者が抱える生活に関する困りごとは、福祉総合相談室でまずお受けする体制としている。初回相談、インテークの際に、現在同居されているご家族の状況や、健康状態、稼働状況や社会保障の活用などを十分に聞き取り、困窮者支援や生活保護制度の活用が必要と判断した場合は、制度やサービスの提供について十分な説明を行い、理解を得られるようにしている。今後もアウトリーチを念頭に置き、つながる相談支援 に努める。帯状疱疹ワクチンの助成について。議員、コロナ禍の生活環境の変化で体力が衰え、疲れやストレスがたまる状況が続く今、帯状疱疹を発症する方が増えている。帯状疱疹は子どもの頃かかった水痘、水疱瘡、ウイルスが体内で潜伏し、免疫力低下時などに発症する。成人の9割がこのウイルスを体内に持ち、50代以降に発症しやすく、80歳までに3人に1人がかかると言われている。その約2割の方に後遺症が残る可能性があるが、帯状疱疹はワクチン接種で予防できる。高額なワクチンであるため、費用の助成について伺う。スポーツ健康部長。平成28年、既存の水痘ワクチンが従来の効果に加え、50歳以上の方に対する帯状疱疹の予防効果についても追加承認された。また、平成30年には新たなワクチンが製造販売承認を取得しており、ワクチン接種についての選択肢が増えている。任意接種のため、現段階においては助成制度を含め、積極的な接種勧奨は行っていないが、帯状疱疹ワクチンの助成については、国の動向を注視するとともに、先進事例などを情報収集し、調査研究していく。その他の質問、道路問題。
平和への願い発信を。議員、核兵器禁止条約が発効してから8ヶ月を迎えた。また、今年は 9.11 同時多発テロ事件から20年だ。対テロ戦争のもと、多くの罪のない一般人が犠牲となり、憎しみの連鎖は深まっている。戦争は個人の尊厳や人権を簡単に奪う。だからこそ平和が大事だと強く感じている。1. 戦争原爆の記憶が風化する中で、戦争の悲惨さ、平和への思いの伝承が今後強く求められる。戦争、原爆体験者は高齢化しており、聞き取りには時間がない。戦後も貧困、差別、後遺症など苦しい思いを強いられてきた。改めて聞き取りを行うべきだ。2. 仮称、多世代交流複合施設への非核平和宣言等の復元を。3. 条約への参加を国へ求めてほしいが、市長の見解は。総務部長。1について、市民から募集した戦争体験記は、発行から30年を迎え、再度の聞き取りは難しい状況である。今後も多くの皆様にお読みいただけるよう、事業の継続に努めていく。2について、宣言塔の建設予定はないが、デジタルサイネージなどにより、広く趣旨を周知、啓発していく。市長。3について、政府は立場の異なる国々の橋渡しに努めつつ、現実的かつ実践的な取り組みを積み重ねているとしていることから、国の動向を注視していく。その他の質問、認知症予防など、コロナ対策として、医療従事者等へ支援を。議員、市が実施した緊急支援金は、医療機関には届いても、医療従事者個人には十分に行き届いていない。今後、医療現場では、第6波への対策やインフルエンザの対応もある。病院看護師の中心的役割を担っているのは、小中学生のママナースたち。 学校が始まってクラスターが起きたら、その母たちは出勤できなくなり、医療が回らなくなります。絶対に院内にコロナを持ち込まないように、日々懸命に気をつけている。理不尽なクレームを受けても、それでも患者さんを守るという使命感で、1年半以上耐えている状況です。これが現場の声である。今、最前線で私たち市民の生命を守り、救うために戦っている医療機関等に従事されている一人一人に届く支援として、例えば、慰労金や飲食補助クーポン券の配布などが必要ではないか。企画政策部長、市内の医療機関及び医療従事者の皆様には、ワクチン接種など、新型コロナウイルス感染症収束に向けた取り組みに全面的にご協力いただいている。今後、医療従事者の方々に市として何ができるのか、ご提案の件も含め、引き続き検討していく。その他の質問、環境問題、マンションの老朽化対策、議員、高経年マンションでは、区分所有者の高齢化、非居住化が進み、賃貸、空き住戸化している。また、管理組合の役員の担い手が不足し、総会の運営が困難になり、大規模修繕や建て替え決議ができない、必要な修繕積立金を確保できないなどの課題を抱えている。また、タワーマンションに象徴されるマンションの大規模化や設備の高度化、複合用途化などに伴い、管理の専門化、複雑化が進む一方、総会への出席率が下がるなど、区分所有者の合意形成の困難さが増大する傾向にある。三郷市においても、マンション、団地の実態調査や、管理状況に関する届出制度が必要ではないか。まちづくり推進部長。市では、昭和56年5月以前に建築された分譲マンション管理組合に対し、耐震診断の働きかけをし、訪問や電話により状況把握に努めている。マンション管理の適正化や建て替え等の円滑化に関する法律が改正されたことから、本市においても施策が効果的かつ適切なタイミングで実施できるよう調査研究をしていく。その他の質問、医療的ケア児問題など、日本一の読書の町、官民連携の充実を。議員、日本一の読書の町宣言により、市内外でその活動が注目されるようになってきた。今まで三郷市では、図書館や学校図書室の活用、電子図書館等の整備、触れ合い文庫による各種企業との連携等を実施してきた。しかし、これらの取り組みにとどまらず、今後は出版社や本屋、著者等との官民連携をより一層充実させていくことを考えてはどうか。障害学習部長、官民連携の取り組みについては、これまでも触れ合い文庫を自動車販売店や病院に設置している。また、本年3月、三郷中央仁踊りプラザで開催した絵本イベントでの業者による書籍販売や、日本一の読書の町三郷応援団長である柳田邦夫先生ご支援のもと、文学講演会等を開催している。今後も、第二次日本一の読書の町三郷推進計画の施策に基づきながら、官民連携について取り組んでいく。その他の質問、子育て問題。 多胎妊婦健康審査への補助と生活支援について、議員、多胎児妊娠の際は通常より多くの妊婦健康審査受診が推奨され、経済的負担が大きくなる。1、安心して出産できる環境づくりのために追加で受診する費用を補助してはどうか。2、核家族社会になり、多くの親は子育てを一人で行っている。多胎育児のサポートを考える会のアンケートで、気持ちが塞ぎ込んだり、子供に対してネガティブな感情を持ったことがあったかの質問に、多くがあると答え、家事・育児の人手を切望している。生活へのサポートは急務であると考えるが、ヘルパー派遣などの支援について伺う。子ども未来部長、1について、国では今年度から追加の妊婦健診について、1回あたり5000円、5回を限度に助成する多胎妊娠の妊婦健康審査支援事業を創設している。実施にあたっては、近隣自治体等の動向も注視しながら検討していく。スポーツ健康部長、市では、多胎児等の生活支援の一環として、助産師、保健師、ホームヘルパー等の専門職による継続的な訪問支援を実施している。育児の不安を解消し、安定した乳幼児の養育につながるよう支援していきたい。その他の質問、健康問題。新型コロナウイルスワクチン接種について、議員、1、自宅療養者の健康観察のみならず、重症化リスクを早期に発見し、必要な医療を保障するためには、開業医等、地区医師会や地域の医療機関との連携が不可欠である。すでに訪問診療チームの取り組みが、徐々に進められてきているが、ワクチン接種においても移動困難な方への支援が必要不可欠である。アウトリーチによる支援も含めて、引き続き安定的、計画的なワクチン接種に努めてほしいが、対応は。2、アストラゼネカやモデルナ社製ワクチンについて、今後どのように使われていくのか。スポーツ健康部長、1について、現在接種対象を12歳以上のすべての方に広げ、市内医療機関および勤労者体育館で接種している。接種会場への移動が困難な方に対しては、医療機関の協力を得て訪問接種を実施している。今後も引き続き医師会や地域の医療機関と連携し、接種体制の整備に努めていく。2について、モデルナ社製ワクチンの使用については、ファイザー社製と同様に異物混入などについての確認を実施していく。アストラゼネカ社製ワクチンは市内個別医療機関で接種しており、専用の問診票やチラシを用いて副反応についての注意喚起を行っている。その他の質問、福祉問題。要支援者の個別計画の推進と福祉避難所の拡充を。議員、今年5月に災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、避難行動要支援者支援事業、個別計画の作成などの推進が求められている。個別計画の作成は、日常的に関係性のある福祉専門職の方などに支援してもらうことが必要ではないか。また、福祉避難所を増設し、要支援者が直接避難できるよう個別計画を作成してはどうか。福祉部長、 減災に向け、福祉職の活用など、さらに具体的な取り組み方について、担当部局と連携協力しながら調査研究していく。危機管理官、福祉避難所は一般的に、平常時は入所・通所施設として運営されており、災害時には施設の安全確保、職員の配置などを確認した上で、一部のスペース等を利用した開設を想定し、避難所としては二次的なものと現在位置づけている。また、直接の避難先とすることで、受け入れ想定外の避難者が多くなり、福祉避難所としての対応に支障が生じる懸念がある。この度、災害対策基本法等の改正により、福祉避難所の受け入れ対象者を事前に特定し、工事をする制度が創設されたため、今後の検討課題としていきたい。その他の質問、子育て支援など、戸ヶ崎地区の公共交通について考えは、議員、平成29年12月の議会では、戸ヶ崎地区はかつての路線バス廃止の経緯などから、必ずしも日常生活の移動手段としての利用要望が高いとは言い難く、今回策定している三郷市地域交通網計画では、路線バスの新設等については触れていないという答弁であった。当時から4年ほど経過したが、今後、戸ヶ崎に住む市民の公共交通についての考えを求める。まちづくり推進部長、平成30年3月策定の三郷市地域公共交通網形成計画では、路線バスに対する改善の必要性が高い地区として、戸ヶ崎地区を挙げており、対応しなければならない地区としている。過去に行った市民アンケートなどの結果では、路線バスに対する改善ニーズが高いものの、利用者が少ないため廃止となっており、再編は慎重に判断する必要がある。今後はこれまでの経緯を踏まえ、戸ヶ崎地区の最適な公共交通のあり方を模索する第一歩として、現状の課題を確認するための利用・移行調査を実施する。バス路線の再編成も含め、先進事例を参考に、地域公共交通活性化協議会の中で検討を進めていく。